是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週の続きですね。
そうなんです。今日は
お葬式で後悔したことをランキングでちょっと発表していましたけど、
そうですね、先週最後謝罪をさせていただきましたが、
はい、
まあ、先週のまあところですね、
はい、
6位から10位までは、はい、まあ完全に葬儀屋さん悪いですね。
言い切って大丈夫ですか？
いや、まあ、家族がちゃんとした情報を葬儀屋さんに伝えなかったっていうのはあるんです、
はい、
だから人数がブレるから、
うん、
料理や返礼品の数が分からなくなって、
はい、
っていう話になりますが、
はい、
まあ、そこも組んでプランニングできるのが葬儀社の技量なので、
はい、
葬儀全国の葬儀屋さんにもうちょっと技量アップを求めていかないといけないよね。業界全体が良くならないといけないから。
難しい内容だなと思いますね、聞けば聞くほど。
そうだからね、包み隠さずどうしたいのかとか、
はい、
何人ぐらい来るのかっていうのをもう正確になるべく伝えてほしい、
はい、
しどんなことがしたいのかっていうのを改めて確認を取ってくれてるはずなので、
はい、
こういうふうにしたいのよねっていうのは共有しておいてほしいんです。
悩んでるとかブレてるときはそれはそれでもその時伝えといていいんですか？
そうだから長男さんと次男さんと長女さんとの意見が違うと人数がずれるんですよ、
はい、ああそういうもんなんですね。
喪主の長男は人数が来たらお金がかかると思ってて家族葬でお願いしますって言ってるのに、
はい、
次男さんはいや家族葬って友人で親父知ってる人は呼んでいいんでしょって言って、その人はすごい交友関係が広くてお父さんもなんかその飲み会に参加してたりするとそこだけで50人とかって数になるわけ、
はい、
だからその辺の最初の段階でファシリテーターとして皆さんのまず思いを聞かせてくださいって言って3兄弟並べてどういう思いですかって聞いて、お母さんそれでいいですかって確認が取れてたら、
はい、
そうぶれないんです。
家族全員と会えるってことは少ないイメージがあるんですけど、どうなんですか？
そう、多くはないかもしれない、はい、なぜならばみんないろんなところで働いてたりするでしょ、うんうん、だけどそこの意見調整をちゃんと聞き取りができて意見調整できるかできないかっていうのがやっぱり葬儀屋さんこれから求められる技量になってくるので、
はい、
そうプランニングっていうのはファシリテート力がすごく大事だから。
じゃあその喪主なりこう自分がその葬儀師さんとの橋渡し役になる人は、いや自分はこう思ってるけどこう言ってる人がいるんだよねっていうのも伝えておいた方がいいんですね。
兄はこう思ってるかもしれないけど僕はこう思ってますでいいんです。
あ、そうなんですね。
お兄さんそうおっしゃってましたけど弟さんそれでどうですかみたいな話になってくるし、
はい、もしかしたら想定外のこういうことが起きるなっていう想定もできるってことですか？
で、あとは人数はもうどれくらい来るか分かんないでしょみたいな場合もあるわけ、
はい、
いや伝えるだけ伝えたからあとは何人来るか分かんないです。どれくらい来るんですか？20人から50人の間だねみたいな話になると幅広いじゃないですか、
はい、
それっておもてなしをする側として失礼にはなっちゃうから、
うん、
できればどこに来るのか、通夜に来るのか、お葬式に来るのか、その後火葬場まで来てくれるのかっていうのの出血はちゃんとできる限り取ってねっていう話にはなる、
はい、
できない人はできないで、まあ、できないよ、うん、任せるよっていう人はでもそこまで細かな数字のことは言わない。
ああそうですか、はい、
きっちりやりたい人は数字出してくるけど、うん、逆にきっちり出しすぎてる人には想定外が起きるからその余白は僕たちが持ってるからきっちりきっちりじゃなくていいんですよって言ってあげないと、
うんうん、
あの人来ないって言ったのに来やがったみたいな話になるわけですよ。
そこでなんか変に余裕がなくなっちゃうんですね。
そう
そうかそうか、そう
だからそこ前後の振り幅はありますよっていう話の中でそれをプランニングしてあげるのが葬儀屋さんの仕事、
はい、
です。じゃあ第5位です、
はい、
当日の進行段取りがスムーズでなかった。でもこれもねだから最初に説明が足らない どういうふうに進んでいきますよっていう説明とプランニングが足らないのと、
こういう場合もありますよ、
段取りがずれますっていうのの説明がないと、はい、タイムスケジュール出したらタイムスケジュール通り終わると思うじゃないですか。
そうですね、
終了予定時間2時10分って書いてあったら2時10分に終わると思って、じゃあ2時10分に会場出れるんだったら2時半の電車取ればいいねみたいな話になるでしょ、
うん、
違うんですよ、絶対ずれるんですから、
は
い、2時10分じゃなくて1時50分から2時半の間
長めに言っておくのが
最後になればなるほどずれます。最初は合ってるんだけど、だんだんだんだんずれていくから、
はい、
それはどうしてかって言ったら、バスに乗るときにね、なかなか乗れない人がいたとか、
うん、
急にトイレって言って車止めてトイレ行かされたりすることもある、
はい、
それも踏まえて時間通りに行かないのがお葬式ですからねって、はい、だからなるべく皆さんストレスがないように説明した通りに進みますけど、総じて悲しくてお蓋が閉められなかったから出棺が遅れたとか、急に気分が悪くなってしまって、もしさんは気分が悪くなってしまって、そこでお水飲んだりとかって言って控室下がって段取りとして5分遅れちゃったってことは往々にしてありますよと、
はい、
それも踏まえて一緒にお作りしますのが僕たち葬儀社ですって言えればそんなに問題ない。
そうですね、うん、説明不足ですね。
はい、
はい、
ということで、すいませんでした
そこも代表してくれますね。
はい、次、はい、第4位、はい、お寺さんお坊さんについて 47%、 複数のお寺お坊さんを比較しなかったことが、複数のお寺さん比較しなかったけど、菩提寺さんだったら比較できないからね。
そうですよね、比較するっていうことの方が珍しい。
そうですね、お坊さんの比較をしなかったが 47.7%。 でもこれインターネットとかで呼べるお坊さんを呼ぼうと思ったら比較 したいなって思うのはあるのかもしれない。不明点が明確にお気持ちで、
その気持ちのなんかあのライン教えてくれませんかみたいな。
そうですね、出せる範囲で
最低ラインってどこなんですかって、
出せるだけ出してください
難しいですね。とはいえ、ね、なんかちょっと金額はっきり言ってくれた方が楽なのにな、
はい、ただこれもいろいろな問題があってですね、高度経済成長期、
はい、
ビジネスになりかけた時にですね、
はい、
あのとある宗派の宗務総長さんというナンバーワンの方がですね、インタビューに答えた時にね、あ、大体給料の2ヶ月分ですねって答えちゃったんです。
あら、
そうしたら大炎上しちゃって、
はい、しそうですね、
はい、なのでね、ランクがあるんですよ、はい、お布施もね、
はい、
だから上のランクはお寺さんも今税務署が入るので、
うん
うん、お寺さんが脱税してる嫌疑をかけられるといけないから上の方は価格帯があるんですけど、一番シンプルなランクのものに関しては値段がないから1万円でも5万円でも30万円でもやりますよっていうのが基本的なお寺さんのスタイルであることが多い、
はい、
ただお寺の運営費なので、
はい、
うん、日々日々そのお寺にご寄進をされているご家族であればお布施少なくてもいいんですけど、
はい、
めったにお葬式の時にしか会わないし法事も頼んでないんだよねっていうんであればちょっと多めに包んであげないと、
うん、
そのお寺の運営費が出ない、
あなたのこと知らないしってなっちゃいますもんね。
そう、
うん、
で紹介してもらう場合は、まあ、そんなことはなく少し抑えめにしてもらえることが多いかもしれない、葬儀屋さんにね、
はい、
ただ紹介してもらう段階で相場より少し安くしてもらってるのであれば49日とか一周忌とかちゃんとそのお寺さんとの関係性をつなげてお買い目をもらったお寺様を支えるサポーターであるという気分をしっかりと持ってもらいたい。
はい、
うん、そうね、ただすごい上のことを言う方がいらっしゃるし、戒名のランクが分からなかった。確かにね、
これは分かるものなんですか、文字数とかですか、使われる文字とか。
そうですね、基本的には下につく あのね、その戒名のところについてくるところの、まあ、お坊さんとしてのランクがあるわけですよ、
はい、
神事神女とか、
はい、
その上が故事大師とか、
はい、
それに印号がつくとか、はい、印伝号がつくとか、
はい、
あとは日蓮宗だと日号といって日という字、男性だったら日、女性だったら名という字、体という字が入るとか、
はい、
浄土宗だったら誉れという字、 予防というんですけど、誉れという字が入るか入らないかとか、
はい、
あとは禅宗だと禅定門、神事の下に禅定門というランクがあったりとかね、禅定門とか禅定二というくらいがあったりとか、そういったところのランクで変わってきて、聖古寺聖太子っていうのもありますし、
はい、
それはまあ宗派やお寺の考え方によって変わってくるんですけど、
うん、
まあ戒名がなければ成仏できないわけではない、
はい、
しお寺に対しての功績をお寺様が認めてくれてホーリーネームとしていただくのがお戒名なので、
じゃあ金額だけで決まるわけでもないってことですね、
うん、ですね、難しい、
はい
はい、で第3位はお葬式の価格、価格が不明瞭なままお葬式をしてしまった、
最後の最後にやっと値段分かったってっていうので後から不満になるんですかね。
そうだから最初にお見積もり出しましょうという話なんですけど、
はい、まあ、そこから上がっちゃったってことですよね。
そうですね、でも葬儀屋さんの組合のガイドラインに正しいお見積もりをしっかり出しましょうっていうのがね、はい、随分今はあるのかわからないんですけど、
うん、
まあ、20年前にはありましたから、はい、こんなこと未だに言ってんのと思いましたけど、ということでですね、第3位まででお時間が来ました、う
ん、ほら大事なところはまた次でお願いします、はい、
じゃあ次週もということで、はい、今週は、経験者に聞いたお葬式で公開したことランキングの、
はい
はい、3位から5位まででした、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
是枝裕人のお見送り百科。
私どもクローバーでは国用に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419491 0120-419491 良い供養91までお待ちしております。
いかがでしたか。是枝裕人のお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝裕人でした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。